リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。何やったっけ、初めのセリフ。
かわいい子が大好きなんでしょ。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
ナンプレを買ったらハマってしまったよ、 SG 館長のバヤです。
ナンプレは楽しいよね。
うん、私も好き。
なんか全然好きじゃないけど、なんかやりだしたら、うわもうなんか終わらない、やって寝られへんみたいになって11時過ぎたよ。
そして今回も司会を務めますSG 会員のよしみです。今回も SG ラジオが始まりました。イエーイ。今回は久々に SG 会員にお話を聞こう企画ということで、 SG 会員のゆかちゃんに来てもらってます。ゆかちゃん、こんにちは。今日はいろいろお話を聞かせてもらおうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずは簡単に自己紹介と子供ちゃんの年齢など教えてください。
はい、 SG 会員のゆかです。子供は幼稚園年少の女の子がいます。
じゃあ、リサちゃんとバヤちゃんから見た、ユカちゃんと子供ちゃんはどんな感じ？
ユカちゃんは、すごく若いんだけど、芯がしっかりしてて、で、ひょうひょうとしてて、でも、その場に合わせたバランス感覚がすごくいい人やなと思ってます。で、子供ちゃんはとにかくもうミニユカな感じで、同じ顔、同じ声、喋り方もすごく似てて、可愛いなと思っていつも見てます。キュッとミニチュアにした感じやね。それがちょこちょこちょこちょこと動いてる感じで、すごい可愛らしい。
もしあの、的を用意しかみたいな。ゆかちゃんをキュッて開けたら多分中から水に出てくるね。ぐらいの、もう本当にそんな印象。見た目はね。で、中身は考え方がもうとにかくしっかりしてるな。私よりはるかにめっちゃ年下で育てる時代とかが違いすぎて喋っててめっちゃジェネレーションギャップを感じまくるんだけど、いや、ほんまにちゃんとしてるなっていつも思う。もう姉御と呼ばせてください。
姉御っていうイメージもないけどね、ゆかちゃんね。
いや、もう人生何周目ですかって感じなんだよ、多分。
まあでもさ、やっぱり年なんて関係ないよね。なんか、
どう思う？
やっぱり会員さんさ、自分たちより年下の人も多いけど、みんなすごくしっかりしてるし、みんないろんな考え方とか経験とかを積んできてるから、もう学ぶことがたくさんあるなっていつも思うから、なんかこう、年上だからどうのとかさ、っていうのはないよね。
はい。じゃあ、逆に、ゆかちゃんから見て、りさちゃんとばやちゃんの第一印象とかって覚えてる？
すごく覚えてる。第一印象は、リサちゃんは、
だいぶ言いにくそうやな、なんか。
警戒をされてるのかなっていう感じはあったかな。バヤちゃんはもう最初からもう、今ラジオで聞いてるまんま、本当いつものバヤちゃんっていう感じの話しかけ、すごくフレンドリーに話しかけてくれて、リサちゃんはもう、すごい警戒してるから、カラーサングラスをしてね、なんでうちに入ろうと思ったんみたいな感じで言われて、なんかね、2人ともテンションの差が違うんだけど、喋った瞬間に2人ともキャラが濃いな、みたいな、もう、バーンと来た、なんか。
そんなことないよね。私、すっごい普通な人よ。
いや、リサちゃんは怖いけど、私は優しいやん。
いや、そんなことない。なんで？私、普通。
なんか、テンションの低い方がリサちゃんで、高い方がバヤちゃん。
バヤちゃんはね、相変わらずバヤちゃん。いつもバヤちゃんだもんね。でもやっぱ誰に聞いても、リサちゃんとバヤちゃんの第一印象って同じような感じだから、やっぱキャラが立ってるってことだよ。
まあ、それだけ、あれよ、人によって態度は変えてないっていう、いいとこっていうふうにも言う
わ。もうまとまった。
確かに、ユカちゃんのことはちょっと警戒してた。でも、ゆかちゃんだけじゃないからね。警戒して、ちょっと質問、尋問的な感じで、ゆかちゃんには言ったかな？そんなことないよね。優しかったよね。
全然。
いや、でも最後の言葉とかはね、優しかったよ。私、よく怖いって言われるから、本当に怖いって思ってたら、教えてねっていう感じで言われたときに、めっちゃ優しい人だなって思ったよ。ただ、表情とか、その声のトーンですごく損をする人だろうなっていうのも思った。
ぶっちゃけよしみちゃんも警戒したかな、私。
そう、りさちゃんはね、大体、いろんな人を警戒してる。そして、すごく警戒してた人ほど、今、めっちゃ使ってる。信頼してというか、って思うんだけど。
それは何なら一番最初に、あの人とは仲良くなれないな、みたいな感じ。だからね。
まやちゃんね、初めの第一印象めっちゃ悪かった。
うん、そうそう。
マリちゃんも警戒したからね。マリちゃんも
あの人も。マリちゃんのこともね。
何なんと思ったから、ね。
なんか言ってた。
ほら、見て！
そう。え、だから、分かってん。自分で結論。私は人を見る目がないやと思うね。
マジウケる、それ。ちょっとウケる。
じゃあ、ここからは、ゆかちゃんのおうち英語などについて聞いていきたいと思います。じゃあ、最初に、ゆかちゃんがおうち英語を知ったり、やり始めた頃は、娘ちゃんが何歳で、どんなきっかけがあったのか教えてください。
はい。おうち英語っていう名前は、知らなかったんだけど、子供が生まれる前に、なんかもし自分に子供ができたら、英語小さいうちからやりたいなって漠然と思ってて、で、まあ、妊娠のする前からちょっと子供の英語について調べたりとかして、で、調べてるうちにその DWE をやりたいなって思ってたのね。ただ、その旦那の反対、やっぱ費用とか、そういういろんな目を見て反対にあって、で結局始められたのが子供が1歳半になる頃に正規で買ってやったかな。
妊娠してない時からさ、子供がいたらどうしたいかとかさ、英語について考えるとか育児について考えるとかさ、子供の英語について調べるとかさ、もう私からしたらありえへんのやけど、すごない？
もうね、普通私なんてさ、やっぱり妊娠する前なんてさ、自分のことしか考えてなくてさ、でもそれが普通だよね。
うん。
普通はこっちじゃない？
何にも考えてなかったよ、私。
何にも考えてなかった。
マジですごいな、みた
いな。うん。考えるんだね。すごい。
そういう人も結構いるのかな？
いや、わからん。
と思う、でも。
そうなんか。
そっか、子供がいる生活なんてそもそも考えられなかったからさ、私。
はその時の記憶は忘れたけど、いや、絶対考えてないよねって思う。その。
そうやって結構いろんなことを妊娠前から考えていたゆかちゃんなんだけど、おうち英語を始めて最初っていうのはどういうことをしていたの？
最初は、その教材を買ったところからスタートなので、うん、うちは、プレイアロング、PA と、うん、あと、ま、その CD をひたすらかけ流してた。
うん、なるほど。じゃあ、DWE は正規会員さんなのかな、うん、で、うん、始めた後の、最初反対してたよっていう旦那さんの反応はどうだった？反対しなくなった？
うんうん、しなくなってきた、だんだん。しなくなってきたというか、まあ、始めた当初、購入した時にもう、その、一応了承は得て購入してるから、まあ、何も言うこともなく、まあ、淡々と進めてって、で、だんだんだんだんやっぱりその成長とともに娘の英語力がついてきたなっていうのが旦那にも分かるようになってきたから、もう今は反対どころか、いや、やっててよかったね、みたいな感じになって、で、まあ今となれば、もう娘と二人きりの時に、じゃあこの動画かけ流しといてねって言ったら、もうそのリストに入ってるやつをかけ流しといてくれるようになったかな。私がその、ね、ちょっと、これもいいな、あれもいいなってなって、その英語だけにお金をかけそうになるときは、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってってストップは入る。
いいね。めっちゃいいバランスやね。で、それでさ、普通は実際に子供の英語力が上がると、普通はそういうふうに、こう、初めは反対してても、こう、割と協力的だったりとか、あ、やっぱやっててよかったねっていう人が多い中、最初は賛成したのに、どんどん子供の英語力が上がるたびにどんどんアンチ英語になってくるっていうばあちゃんの旦那さんがレアケースすぎですごいなって。改めて。
そうそうそう。あの、うちはほんまにマジでレアケースだとは思うねんけど、まあ、そこは置いといてマジでレアケースだと思うねんけど、でもね、ゆかちゃんの旦那さんは、この英語エピソードだけじゃなくって、いろんなエピソード聞けば聞くほど神だと思うねん。そうじゃなきゃ仏さん、ま。あの、拝ましてって感じのぐらいの、ほんまに、ようできた人やから、
だね、結構旦那さんがどんな感じかとか、割とコンサートとかで聞くじゃん。
うん、
そうなるとね、旦那さんがすごいいい人っていうか、できた人なんだな、みたいなのもよく思うよね。
いいね。神や仏な旦那さん。羨ましい。
よしみちゃんがなん
ね。
か、よ
いい
しみちゃん。
なーって。
めっちゃいいよね。
すごい気
ねえ、
持ちが
羨
こ
ま
もって
しい。
る。
じゃあ、SG を知ったり、入会するきっかけっていうのは何かな？
SG を知ったきっかけが、まず、おうち英語を始めて、まあ、それ専用のアカウントとして、ツイッターを始めたときに、リサちゃんの方からそのフォローが来て、で、リサちゃんのツイッターで、いや、うちは会員さんファーストだから、無料体験とは一切しないよっていうような感じで書いてて、もうその思いに惚れて 入会しました。
そうなんや。全然そんな知らんかった。
私も初耳、初耳。
ねえ。ツイッターをし始めたときに、なんか使い方がよくわかんなくて、とりあえずおうち英語しそうな人をフォローしてみたよ。のよ。今はちょっともうそういうのやめてるけど、まあでもツイッターがきっかけでっていうのは大きいね、やっぱり。まあでも無料体験はすごい言われるけど、
まあね。
うん。
まあ、やらん。今後もやらんやろ？
やらんやろね。よほど気が変わらないとやらないやろね。
よほ
ちょっ
ど
と
気
ね。
が変わると。ごめん、よほど気が変わると、もう SG ないよね。
そこ。いや、まあね、無料体験があったらっていう気持ちはすごくよくわかるけど、まあ自分が無料体験を受け入れる側やったらどうかっていうのを考えたら、あんまりちょっと嫌かなって思うから。
やっぱちょっと1ヶ月とか1週間とか体験したところでなかなか SG のことの全体をつかむのも難しいのかなっていうのはきっとあるん
ああ、
じ
そ
ゃ
れ
ない
もあ
か
る
なって、
ね。
思うね。
みんな
そう
言ってる
ね。
なんかじわじわじわっていうのがキーワードやもんね。
そう。こんなに癖が強いところは、まあ分からんのじゃない？ 1 週間ぐらいじゃ。
どうなんやろうね。わからんけど。まあまあいいよ。もう無料体験しとかしてなくてもさ、とりあえず回ってるから、まあいいよ。入りたい人はどうぞ。だけど無料体験はしないっていう方針でもう行きます。はい。
ちょっと SG の話の方にずれてきてしまったんだけど、ゆかちゃんの話を聞いていきたいと思います。ということで、娘ちゃんがすごく小さい頃から SG に入会してくれたと思うんだけど、入会した時には何かおうち英語の悩みとかあった？
ねえ、もうなんかリサちゃんの思いに惚れて入会してるから、悩みとかはなくて。なんかでもコンサル受けるならこの人がいいっていう思いだけで入ってるから、悩みはないけど、ただ漠然とこのやり方でいいのかなみたいな気持ちはあったかな。
ああ、そうなんや。まあでも、このやり方でいいのかなっていうのは、ね、そういう不安はみんな持ってるよね。で、その不安をずっと持ちながらするおうち英語っていうのと、何をすべきか明確に分かってて、これをすればいいっていう状態で進められるおうち英語っていうのは、やっぱり見てても精神的余裕が全然違うから、やっぱ分かってる、明確に分かってる方が、割とやりやすいんじゃないかなっていうのはすごく思うかな。
そうそう。おうち英語ってさ、いわゆる普通の世間一般的な視線から見るとさ、かなりやっぱ変わってるやん。で、そうなると、すごく孤独感を感じるよね。で、なかなかそういう日常の中でがっつりおうち英語の話をできる人はさ、周りにはいないから、やっぱりちょっと、そうやっておうち英語の話したいな、聞いてほしいなっていうところがあったら、余裕は生まれてくるよね。
こう SG には他にも全くいないわけではないんだけど、こう第一子の子が赤ちゃんだったり、1歳、2歳の頃から入会する人って本当に少ないんだよね。で、やっぱりこう自分である程度やってみて、幼稚園ぐらいとかになって悩みが出て初めて入会するって人がすごく多いのね。で、今入会してない人も SG は気になるんだけど、子供が小さいからまた大きくなってから検討しますみたいな人も結構多い状況なんだけど、こう、ゆかちゃんは娘ちゃんが小さい頃から入ってみてどうだった？こう、SG は赤ちゃんのママさんにも役立つ感じはする？
むしろ後々入りたいと思う気持ちがあるなら、私は赤ちゃんの頃から入るのがおすすめだなって思うかな。SG ってその子供の英語力を伸ばすところじゃなくて、私の中ではおうち英語っていう共通点だけで集まった親のためのコミュニティだと思ってて、会員さん同士の交流とかで自分の悩みを吐き出したり、逆に他の人の悩みを聞く機会もあったりして、で、そうした経験を重ねていくと、あ、自分だけがこんな風に悩んでたわけじゃないんだって思えたり、実際なんか、あ、子供ってそういうもんだよねっていう、いい意味でなんとなくわかるようになってくるから、焦ることがなくなってくるかなって思うかな。あと、なんだろうな、英語に関して言えば、いざとなったらなんか、頼れる人がいるっていう安心感がすごい大きくて、毎日これでいいのかなって思いながらやるのって結構自分でも負担になってると思うから、なんかそういう意味で、ぜひ、入りたいと思ったら赤ちゃんがいるママさんもぜひ入ってほしいなって思うかな。
素晴らしい回答やね。まあでも子供の英語力をやっぱ直接何とかするようなコミュニティの方が魅力的にきっとね、映ると思うんだけど、長い目で見たらやっぱそこよりも親自身がすごく大事で、当たり前なんやけど、みんな自分の子供のパターンしか知らないし、で、特にその子供の年齢が違う人のリアルな悩みとかを聞く機会もなかなかないから、こういう込みでのつながりとか関わりってすごい貴重で大事なんじゃないかなと思うね。
ゆかちゃんの回答こそが The Perfect 回答ですよね。もう付け足して言うことが何にもないから、
そう
Let's
ね。
proceed。
何？そのジェスチャーの意味が分からへんし、もうジェスチャーせんといてって、ラジオやからジェスチャーせんといてって何回も言ってるのにまだしてるし。
いいのよ。見た人だけが分かる。
もうその後の編集も大変からやめて。
ね、やっぱりこう SG ってこうコミュニティだから、いろんな人と話ができたりとか、ね、話すことによって開けてくるものっていっぱいあるから、とってもいいなって思うよね。でもやっぱりこうコンサルっていうのも SG にはあって、そのコンサルが気になるなって人もすごくいっぱいいると思うんだけど、1、2歳くらいでコンサルを受けて、当時何か変化はあった？
あった。すごくあった。気持ちの変化が大きかったかな。なんかコンサル受けると、漠然とこれでいいのかなっていう感じで不安に思ってたのが、あ、このままでいいんだみたいな気持ちに変わるから、やっぱ心に余裕ができる。なんかそれはすごく大きかったかなって思うのと、あとは悩みがない分、その先を見通して、そのりさちゃんとかばやちゃんがコンサルで、そのいろんなパターンを教えてもらえたのがすごく大きかったかなって思うかな。だから私もなんかこの先幼稚園行ったらとか、もし英語が入りにくい子だったらとか考えて、その日常の掛け流しに取り入れられたから、すごく良かったなって思ってる。
もう本当にさ、これがいつも私がツイートとかでこう、積む前に来てほしい悩みでもうなんかこう、四面楚歌になる前に来てほしいっていつも書いてる理由なんだけど、こう悩みが出てからとか積んでからやと、結局その悩みをまず紐解いて軌道修正してっていうのにどうしても時間がかかってしまうからね、初めからこう、紐でくくられてしまわない状態にしておけるっていうのは、やっぱり小さい時からコンサルできる。大きなメリットだなって思うね。
その、ゼロからじゃなくて、マイナスからゼロに持っていくのの大変さと言ったらさ、なんかもう適切な言葉が見つからないぐらい言葉にできない大変さがあるよね。
やっぱりやる親自身が大変だから、やっぱりそうなってしまう前に、なんとかね、アドバイスとか、こう、信頼できる人から話が聞けたり、相談できたりできるといいなと思います。
なるほど。こう、なかなか SG が気になるけど、入会に踏み切れないとか、まだ子供も小さいからいいかなって思ってる方もね、リスナーさんの中にはいるかもしれないけど、こう、早いうちからゆかちゃんみたいにコンサルを受けておくと持てる余裕っていうのもきっとあるんだろうね。そしてやっぱりいろんな情報を得られるっていうのが 大きいよね。さあ。 今回は SG 会員のゆかちゃんにお話を聞いてきました。いかがでしたでしょうか？まだまだお話を聞いてみたいので、次回もゆかちゃん来てくれますか？
はい、もちろん。
ありがとう。ではまた次回も、ゆかちゃんにお話を聞いていきたいと思います。次回もお楽しみに。それでは、バイバーイ、ビビビ。